こんにちは、門垣敏子です。マイスイートガーデン、この番組はサンダグリーンネットの協賛でお送りいたします。月に一度サンダグリーンネットの会員の皆さんにお庭のお話、また夢中になっていらっしゃることなどを伺ってまいります。そしてリスナーの皆さんからのガーデニングについてのご質問にもお答えいただきます。今日はサンダグリーンネットから尾藤さんご夫妻にお越しいただいております。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
私の中では尾藤さんのお宅のお庭と言いましたら、お名前にもついているし、お庭にも見事な藤が咲いてます。もう時期は終わってしまいましたね。
そうですね、4月の中旬がちょうど盛りですかね、
あれはもう香りも素晴らしいですし、皆さん方楽しまれたんじゃないですか。
どうでしょう
何年ぐらい前にお庭に
来たばかりの頃にね、小さな鉢のものの一本の苗を植えたんですよ、だからほったらかしでも自然にぐんぐんつる性だからどんどん伸びるんですね、で横に這わせているうちに今のようになったと。で世話をかける必要のない、それがまあ私の自慢の花でございます
でお花もこうとっても垂れなんかこう垂れてくる、とっても長さがあると聞いておりますけども、どのぐらいの長さになる一つ
か。いや、測ったことないんですけども、普通の藤だと思いますけれど。
そうですか、私も一度友人のお家でちょうど最盛期の時に寄せてもらった、本当なんとも言えないいい香りがしますので、いいですね。じゃあもうそれはもう終わってしまって、
そうですね
そしてお庭はどんな状態に作ってらっしゃる、これはもう奥様の方からお伺いしましょうか。お庭はどのようにこう作っていらっしゃるのか。
そうですね、何かあまり私やってないもんですから、もう主人任せの、私切る人って役割分担がはっきり、だから ね、あまりこう聞かれると困る
尾藤さんはお茶の先生をしていらっしゃるので、以前もお話をお伺いしました。お茶花としてのお花が四季折々、ずっと咲くように、これはじゃあご主人様が植えてくださってるんですか。
そうですね。
あら、素晴らしい。
茶花っていうのは日本昔からある野花ですよね。
そうか、
一応そういう日本の風土に合っている花が多いですね、秋の七草みたいな、でも私オープンガーデンやってますよね。
そうですね、
オープンガーデン最初の頃は私よく分からなくって、いわゆるイングリッシュガーデンみたいなね、ああいうなのかなと思って、そうすると華やかな花、西洋花が多いですよね、
そうですね。
それを最初花壇を作って植えてたんですけれど、日本の夏に合わないんですね。
暑すぎるんですか。
みんな夏を越せないんですよね。だからまたは苗を植え直さなきゃいけない。でそういう意味ではね、秋の夏草みたいな日本の昔からの花はね、割と丈夫に育っていく、植えっぱなしでいいという感じがあってですね、だんだんそちらのような花に変わっていきますね。そうすると華やかさがなくなるんですよね。自然っぽくなるんです
、
そんなようなのが今に至るまでのあれですね、流れです。
もう何年ぐらいになりますかね。
来たのは97年ですから、これこれ
30年になります。足掛け30年、そうなんですね。
ただね、あそこ山を切り開いてますよ、ニュータウンというのは。
そうですね。
そしたらね、非常に硬い岩みたいな土なんですよ、
地面は、
おお、そっか。それで要するに最初植えた年は良かったけれど、だんだん痩せてくるんですね。それで10年ぐらい経った後に岩を順番に土を除いて、新しいマサドなんか入れてもらって、であと毎年堆肥などで、花壇を作りをしますと、だんだん土らしくなってきてっていう感じだったんですね、
よくいわゆるふかふかの寝床のようにするのがいいと聞きますけども。
そう
なんです
、そういう土作るのは大変です ね。
そうですよ、広くていらっしゃるからなかなか大変だったじゃないですか。
そうですね、
じゃあ毎年毎年ちょっとこう場所をずらしながら
まあ、一応冬ですね、みんな花壇から見えなくなりますね、そしたら一年生草のところは全部抜いてますから、
はいはい、
全部堆肥を入れて混ぜて、石灰なんか入れて混ぜてっていう形で、一応花壇作りみたいなことやりますけれども、はい、秋の落差みたいな、先ほど言った茶葉田みたいなものは毎年根が残ってますよね、
あ、そうですね、
そういうものを一部はね掘り起こして土をきれいにして、
はい、
そしてまた植え直すというようなことをやってますけれども、はい、あ、鍵花の木がありますよね、これはちょっと抜けましたよね、
そうですね、花木はちょっとなかなか、
か毎年冬に寒を入れるぐらいで、特に高橋家のことは土をね変えるっていうことはなかなかできなく、まあ、だんだん堆肥が溜まってきますから、土も少しずつ変わってきてるのかなとは思いますけれども、なかなか思うようにいきませんですね、
でもぜ、最初からほとんどじゃお庭はご主人が担当してらっしゃる、
そうみたいですね
そして奥様は
オーダーするだけ、
素晴らしい
本当にね、まあ2人いると喧嘩になりますから、ね、もう任せるしかないなって思いますけどね、なかなかそのオープンガーデンに合わせて花を咲かせるっていうのが難しいんですよね、
皆さんご苦労されてます、
もうちょっと考えて密にしてやってほしいと思うことがありますけど、ちょっと意見を言いますと、
はい、
まあ、
オープンガーデンに合わせるっていうふうに最初は思ってたんですよね、やっぱり匂いがありますから少しは
せっかくお越しいただいた時にね、
それは無理だと思ってね、はい、毎年やっぱり庭は花がある方がいいと、
あ、
夏も、ね、はい、秋も、
はい、
でそうするとオープンガーデン意識しなくって、そういうふうに1年間通して何か花が咲いているというふうにしようと、まあ、かなり前からそういうふうに変えてるんですよね、オープンガーデンの時に間に合わない花もいっぱいあります、
そうですね、
これからという花もいっぱいあるんですよ、
本当そうですね、もう思うようには気温がねその年その年によって違いますし、
例えばねオープンガーデンの季節で5月の第3週、
そうそうですね、
それに合わせるのはバラが一番いいんですよ、
本当そうです、一番多いですね、確かに
バラばっかり植えてればね、その時は綺麗で、
はい、
っていうふうになるんでしょうけれども、でも茶葉も植えなきゃいけない
でしょ、そうです、
いろいろそういう意味では、
そうですね、そのお茶花としてのどんどんどんどん増えていった感じですか、それとももうちゃんとこう予測してご主人が、
そうですね、なかなか茶葉を絶えず咲かせるのも難しいです ね、やっぱり湿度温度ね、ありますから、まあ、木々の大山レンゲっていうのは今年は見事にたくさん咲きまして、まあ、これ自慢の花なんですけれども、
大山レンゲ、
中の額がレンゲ座、仏さんの座るレンゲ座に似てるということで、大山レンゲはまあ一つお茶でのご馳走になってました、その日に咲いてくれるというのは素晴らしい、なかなか思いずれますので、
そうですね、
それが今かも木としては大山レンゲは毎年まあなんとか、草花に関してはやっぱり植え替えを絶えずしないと、
ね、
なくなってしまいますね、今年はもうあまり彩りがないお庭でしたので、
はい、
もう緑の中でウグイスだけがご馳走でございまして、皆さん別荘に来たみたいというのはおっしゃるんですよ、色がちょっとなかった、緑が多かったですね、まあ、そんな今年のオープンガーデンでしたけど、まあ、別荘もいいかなと、ウグイスがもう授かりました、
そうですね、
割とそばで鳴いてくれますと、
はい、
ウグイスも綺麗な声で鳴きますのでね、ありがたいです、
今年なんかウグイス遅くなかったですか、
そうですね、
割とね皆さんそんな風におっしゃって、我が家のところもいつも鳴いてるのが聞こえなくて、でしばらくしてから、あら遅めに鳴き始めたなあなんて思ったんですけど、
遅いのですか、
今年ちょっと遅い感じですね、
遅かったような気がします、ね、
今はねこの梅雨の冷ややかな時よく鳴きます、真夏になるとねもう聞こえませんけど、
ね、
オープンガーデンのあの頃はカラッと晴れて、
ね、本当そうですね、
よく鳴きましたね、
はい、余談ですけど、ウグイス一生懸命鳴くのをお嫁さんを
探して、
ね、探してなんかいつまでも鳴いてるのはモテていないウグイスさんなんだと
そうです
と思ったりもしたんですけど、
必死に鳴いてると ね、かわいそうな感じ
なんか情緒いつもいる鳥なんだそうですね、あの時期だけ鳴くけれど一年中いつもいて、あとはもう静かにしてるって、
だからなんとかお嫁さんが見つかって、
見つかった人は
安心してる
なんかそんな話がありますね、
ね いろいろ自然な営みって面白いですね。そうやってこう一つ一つ ね、謎解きしていくとね、
変化もありますね。昔はね、スズメがよく来てたんだけど、今最近来ませんね。
そうですか、はい、来ないですね、あまり。
昨日初めてで、ね、ホトトギスが庭の間近で、
はい、
あの泣きましてね、
ホ
トトギスだいたい夕方寝てる時に、
そうそうそうです
ね、明け方頃に泣くわけでしょ、
はい、そうです。
それはよく遠くの方で泣いてるのは君にしてたけれども、すぐ庭の上で泣いたのは初めて、昨日、
聞きました。明るいうちに泣いてましたか、はい、あ、そうですか。でもお庭にそれだけお茶花もあり、自然な状態でナチュラルガーデンという感じになりますかね、今そうしましたら。
そういう、まあそうとも言えないな、そういうふうに見えればいいんだけど、そうもいかないんですね。
うん、お手入れはなかなか大変ですか。
なるべくもう年ですから
皆さん、
ね、手入れがしなくてもいいように してるんですけどね。
でもそう言いながら、やはり先ほどおっしゃったように土を入れ替えたりすること、
それをやらなきゃいけないですね。それをやらないと草花はダメですね。
そうですね、花木の方はどんどん大きくなって
きます。そうなんですよ、それが問題で
問題ということは
大きくなりすぎないようにね、
これ
切らなきゃいけないんですよね。
うん、なかなかでもそれはご自身では難しいじゃないですか。
ただ花木はそんなに背が高くないから、自分でできますよね、はい、それとね、はい、なかなか庭師さんもそういうプロの人はあまりいないんですよね。だから頼むと一日で済ませようとすると全部切っちゃうんですよ。
はいはい、
そうすると来年咲かないと
ねえ、
だから鍵は触るなっていうふうに言ってるんです。
あ、そうなんです。あのご自慢の花木とか何かございますか。
花木と言えるかどうか、まあ、だから先ほど申し上げました藤ですね。
藤、そうですね、
これはもう手間がかからないという意味で、大変いい花です。
幹はだいぶ太くなったんじゃないですか。
そうですね、
もう30年近くです
ね、はい、なりましたね。
藤以外はどうでしょうか。
特になんかあるかな、なんかあるかな。特にまあ上、まあ、ぐるぐる
大山レンゲが咲いて、
はい、
自慢かなって皆さん見てもらえる、
はい、
お花としては、夏はないですね。
うん、
夏は
落ち葉花としてはどう。
夏はもうほんと枯れてしまいますのでね、みんな元気がないですけどね、
でもなんだかの工夫をされてお茶花として、
あ、それはそれなりにね、
はい、
まあ、あのお茶する場合は買う花ではなくてお庭の、
ね、
自分で
作っ
ていけて、ね、育ててる花がのあります、花をとして使いますので、そういう意味では絶えず絶え間なく何かないと困るんですけど、まあ、何かはあります、何かは。
じゃあ、あのこれが欲しいですっていうリクエストも時々はご主人に。
そうですね、
そうなんです。
まあ、アジサイが終わりますと、
あ、これからそうです ね、
あと半夏生っていう、これまた夏至になると本当に見事ですね。自然界すごいなと思います。あの21日ですかね、22日三白草とも言うんですけど、葉っぱが上の方だけ3つ白くなります。それができると、
はい、
ある行事、花寄せという行事をね、私たちお茶ではするんですけど、
はい、
三白草が白くなるのを待つということでやっております。
そうなんですね、はい、1年を通してじゃあそのお茶の行事とそれからお茶花とっていうこと で切っても切れない、
はい、
冬場はどのような。冬場はなかなか難しいですよね。
冬は椿ですね。椿、もう椿がいつ咲くか、ロビラキの時まず勝負でして、
はい、
どれがどれだけ咲くか、ロビラキで一輪欲しいもんですからね、
はい、
その後はまあ12月、まあ、とにかく椿、あの1、2、椿、3、4がなくて椿っても、夏はムクゲ、あのムクゲが大事なんです。
ムクゲ、
道に生えてるムクゲ、相談ムクゲって言いまして、あの中が赤くて白い、あの底紅という言葉もありますけど、あれが大事なんですね、ムクゲ。まあ、あと普通の白い大きなムクゲとか、ムクゲがそんなにね、大事と思いませんでしたけど、これが夏はムクゲ、
はい、
冬は椿というのがお茶の世界です、はい、
そうなんですね、はい、椿も結構強いお花なので。
そうですね、
そ
のね、11月のロビラキに咲いてほしいのが、早く咲くのがなかなか ないもんですからね。
でもこれは自然任せですからね、なんとも、ね、一生懸命涼しくしようと思ってもできないことですし、できないですね。
まあ最近はもうこの年ですから椿も咲かなきゃしょうがない、まあ、あるものでって気にはなりましたけど、少し前はもう必死で探し回りましたね。やっぱりロビラキに椿って好きものと思っておりました、はい、ちょっと開き直ったのが今の心境です。
そうですか。 いい形でずっとお庭とのお付き合いが、その一番ベースにある奥様のお茶花というところにご主人も寄り添ってくださって、じゃあもう今としてはもう洋花はほとんど
うん、ですからオープンガーデンに咲くような花は花壇で、一部花壇が一部なってますので、そこに植えているということですから、
じゃあオープンガーデンの時にはあの庭主さんとしてご主人も表に出ていらっしゃるんですか。
表とも
オープンガーデンでお客様が来られて、
家にはおりますが、
はい、特にお庭までは出ていかれますか。
特にお客さんも、はい、特にそれを求めて自分で自由に見たいんでしょう。
まあ、あのお話を、ね、されたい方もいらっしゃいますけども、
それはそれで ね、
そうですね、いろんな形があってね、そうなんですね。
結構お客さんもよくご存知の方が多くて、
はい、
あのムベっていうあけびのようなのがあるんですけど、はい、それもよくご存知の方が教えてくださいました。うちの葉は7つ、葉っぱが7つにこう区切れておりまして、珍しいって言われまして、普通は5ぐらいなんだそうです。だからこの7つに切れてるムベっていうのは珍しいんですよっておっしゃってくださいましてね。あの本当教えられることが多いですね。いい加減に植えてますけれど、あのよく山を歩かれてる方々はよくご存知でして、あのびっくりしました。
でそういうお話もまたお茶の時にできるわけですね。
はい、
こう7つになってるのが珍しいそうですね。
だから、まあ、花を通していろいろな方と交われるっていうのは素晴らしいなって思います。
で、
まあ、花自慢っていうのはお金なくてもできます。
本当本当。いや心がこもってるので。
そうなんで、だからとても皆さんもね、お互いに自慢し合える。非常にし、ね、幸せなことかなと。
そうですね、
お金がなきゃできない、お道具自慢はダメですね。だからお花自慢でお茶をさしたいなって思ってます。はい、
ありがとうございました。
今はね、はい、お茶花なんでしょうけどもね、つくばねってご存知ですか。
いや名前だけは聞いておりますけど、
クロモジってご存知ですか。
あ、はいはい、
花いかだってご存知ですか。
花いかだ、あの桜が散った時のあの様子ですか。花いかだ
どうなんですか。
うん、一応そうなんですけど、
はいはい、
葉っぱにそのポツッとカッパがいかだになあれしましてね、
はい、
そこにポツッとあの袋ほくろみたいな玉ができるんです。
ま、
花いかだはちょっと珍しい。おかぶとめかぶがないとできないんですけど、この名前は花いかだって、葉っぱがいかだでポチュッと乗ってるのが人かなって感じなんですけど、花いかだって言葉がありまして、結構ちょっとグロテスクな、葉っぱにこうほくろ黒くなる、ね、黒くなる、それがちょっとグロテスクですけどね、面白いですね。
この3つはね茶花なんですよ。
あ、
花はないんですよ。
お花はないんです。
花いかだもね、今話しましたようにね、ただ葉っぱにポツッとあるだけでしょ、だからねうちの庭はそういう茶花を中心に植えて、しかもみんなオカブメカブで分かれてるんですよ。両方2本ないとダメなんですよね。あの目指すものができない、でそういうような地味な庭になりますよね、どうしてもね。しかも日陰で全部、
あ日陰が育ちやすい、
はい、育ちやすいんですよね。そういうものを植えてるもんだから。でもうちはね、花壇に向かない、オープンガーデンに向かないなと思ったのは、はい、日があんまり当たらないんでね。
はいはい、
で日陰が多いから、日陰にいいものも多分アジサイとかね、そういうようなものをね、結局選んじゃうわけですよね。
はい、
そんなふうなお庭になりました。
でも それぞれのこう生活と、よく言われるのが年齢に合ったあのお庭にどんどんとね、皆さんもやっぱり変わってこられたっておっしゃって、でお茶花がそれだけ揃ってるところって珍しいかもしれませんから、それを目指してお見えになる方もきっといらっしゃると思いますね。
あのそれは時期がありますよね、見る時期がね。
まあ、それもありますけども ね、はい、ね、だからこう咲いてなくても、先ほどおっしゃったようにその葉っぱの様子を楽しまれたり、あの咲く時期をこうイメージしながらご覧になったりということでね、
そういう方がおられまして、一度もどうぞお越しください。
ありがとうございます。それではちょっとリスナーさんからのご質問にもお答えいただきたいんですが、奥様の方よろしくお願いいたします。多年草を育てるのにはということですけども、あ、じゃあこれもやはりご主人様にお答えいただきましょうか。多年草
教えてくださいって難しいです
よ。やっぱ難しいですか、
は
い、
これ上手な人おられますよね。なんであんなふ
う
に見事にこう、ね、育つんだろうって思ったりしますけど、なかなか、まあ、いろいろ見聞きしてやって努力してるけれども簡単にはいかないですね。結局土だろうと思うんです基本的には、
ね、うん、そうかもしれませんね、はい、水やりなどは夏場はどうされてらっしゃいますか。
夏は毎日、はい、今水の方はね一応夏はそんなに難しくないとは思うんだけど、やりすぎる時ありましたね。特に冬とかある時ね、
はい、
暮らすようなこともありました、特に鉢物ね難しいです
。そうですね、鉢物難しいですね、はい、そのあたりじゃもう工夫しながら、もう30数年
教えてくださいって本当に言いたいです
でもこれだけ長くねずっともうお庭を育てていらっしゃるので十分お知恵があると思いますけど、例えば留守中なんかの水やりはどうして
ですか。自動散水にします。
自動散水、
最初にもうそれ分かってたもんで、ビニールのパイプとタイマーと組み合わせて、
はい、
そうすると1日に何回 何分っていうふうにできますでしょ。
それはご自分で
最初に花壇を作った時にね、
はい、
そのパイプをずっと庭中に張り巡らしたんですよ。
すごい。
とそれは最初といっても花壇が本格的に改造しだした、だから今から20年ぐらい前からね。
はい、
当時日本にはそれはあんまりなかったんで、たまたまね、アメリカに今から二十何年前おりまして、
あ、はい、
であそこカリフォルニアだったもんだから、あそこはね、夏は雨が降らないんですよ。
そう
だから皆さん自分でね、
はい、
ルイって言わせるみたいなもんですよね。そういう店がある、売ってて金もね、普通のね店、
はい、
でそれあるなと思って、それ庭にどうせ新しい家もう分かってたからそこに作ろうと思って買ってきたんですよ、
はい、
で敷設したんですね、でそれもだんだん古くなってくるとおかしくなってくるんで2度目にねオーストラリアの知人があって、そこへ行った時にオーストラリアもやっぱりそういうみんな自分の家庭でね、
皆さん広いですのでね、お庭がね、
そう、それとそのあそこも季節が夏は雨が降らない、
きついですしね日差しがね、
だから自然そういうもの売ってるの普通の店に、それをまた買ってきて、
はい、
それも今壊れちゃいましてね、
あら、はい、
でしょうがないからということで庭師さんに頼んで、日本で売ってるスプリンクラーの小さい、
ね、
家庭用のね、
はい、
あれを取り付けてるんです、そうすると夏自分のやりたい時いない時に、ね、できるという形で今やってます。
でそれがタイマーでできる、
タイマーでできる
ですね。じゃあお留守にする時も安心して、
そうですね、ただスプリンクラ
ー
届かないところは当然
あ、そうですそうです、
そういうところはね、鉢物は置けないですよね。
じゃあまあちょっとお出かけの時には移動させて、
鉢を移動させる、
やっぱりそういう工夫もしていらっしゃるということですね。
もう年とともにだんだんそれができなくなりますね、
ね、なかなかね、植え替えも大変ですしね。でも本当にもうオープンガーデンが25年経ったんですかしらね。だからそれぞれ最初の皆さんされていらしたところからプラス25歳ということで本当に剪定するのも大変、それからつるを這わすのも大変、もう高いところには行けないということで、年に合ってお庭作りっていうので皆さんねそれぞれ楽しんでいらっしゃいます ね。その中でのオープンガーデン続けてらっしゃるのはやっぱり来られてる方々がほっとされるからお尋ねになるんだと思いますね。ありがとうございました。では最後にリクエストいただきましたのがなんと AKB48 の365日の紙飛行機、これをお選びいただいたのはどんなエピソードがあるんでしょうか。
はい、それはですね、私の孫娘が、はい、初めて手話でこのコーラスをね、紙飛行機のコーラスをいたしまして、はい、なんか感激したものですから、で朝の連ドラでもなかなか好評でしたのでね、
で
また歌詞が改めて読みますと、これはいいなって改めて、なんか改めて見ることが多くなりまして、ま
あ、
何よりの今日の、音楽いいなと思いました、
は
い、
孫娘さんはおいくつの時に
これは中学もう5年ほど前ですので13、14の頃ですね、はい、それで、まあ、手話はよく覚えてる、もう5年も経ってるのに全部完璧にできる、英単語もこんな風にできたらいいなっていうのがその後続いてきまして、
あ、
そんなもん、体が覚えないとっていう言葉で終わったんですけど、
一番だって覚えなきゃいけないね、ちょうど中学から高校に行ったら英単語の量どんな量になるかと思ったら、ね、ちょっとゾッとします、今思い出して
紙飛行機の手話みたいにっていうのがこれからのいい暗示になるかなと思っております。
そうですね、はい、じゃあこの曲を聴かれるとその孫娘さんのとも思い出されるし、はい、改めて歌詞の素晴らしさにまた着目してくださったということで、
はい、飛んでいこう飛んでみようっていうのはいいですね。
そうそうそう、
はい、
本当ですね、
まだまだ年齢関係なくやっていきたいなって改めて思いました、
はい、いやありがとうございました。私事になりますけども、私ほんの短い期間尾藤さんにはお茶をちょっとだけ手ほどきをしていただきまして、正座ができないということで、そんなわがままでもできますかと、椅子に腰掛けての方法もありますよって、で寄せていただく時間も結構いろいろと融通していただいて、確か外国の方もよく来られるし、小学生の方も来られるし、先ほどからお話いろいろ伺っているとすごくこうそこに通じたものがあると思いますが、やっぱりこう自然なものでみんながこう楽しめる場を作るのが、それこそここから改めて尾藤先生になりますけども、考えていらっしゃったんでしょうか。
いや、まあ、とにかくお茶というものが健康にもいいドリンクですのでね、まあ、それを飲みながら、まあ、お茶を出しにしていろんな人と人との顔が合わせられますこと、まあ、長く細くお稽古ができたら、だから足の痛くなった人は最近多くなりまして、
はい、
かなりの方が膝テーブルの幽霊ということ
で
お稽古しておりますので、はじめ抵抗のある方も、幽霊はとても気楽にできますのでね、まあ、これもお茶かなと改めて思われましてね、いいやり方があるなと思っております。
ですね、
畳ばかりが全てじゃん。
あ、そうですね、はい、しかも当時私体調がちょっと優れなかったのでカフェインがいただけない、お抹茶でカフェインいただけないって何をいただくのってなるんですけど、それも鉄の釜でとっても美味しいお湯をお湯をいただけるっていう体感もしました。
そうだね、鉄の釜のお湯は美味しいですよね。
美味しいですね、
はい、それはもう今も変わらず、はい、皆さん同じことを言っております。はい、
コロナの時期で残念ながらちょっとそこで途絶えてしまった、私もちょっとバタバタしてると、今日久しぶりに先生にお目にかかれてとっても嬉しかったんですけども、ね、今お話を伺いしてると本当に一つ一つに思いを込めたお招きのおもてなしっていうんでしょうか ね、 そのあたりはご主人がもう最初の方からお茶花を意識して、そしてオープンガーデン用にちょっと洋花もされた、でも年齢とともに、30年経った状態としては今本当にナチュラルな、先生からはね、よく尾藤先生からは英語が出てくるんです、先ほどもねやっぱり外国の方によくご指導してらっしゃるから
恥ずかしい、
いやいやいや、すごくなんか素敵な雰囲気で気楽にお茶を習うこともできますので、思ってらっしゃる方ぜひまたお尋ねいただけたらと思います。今日は藤ヶ丘にお住まいの尾藤さんご夫妻お招きしてお話をいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
マイスイートガーデン、この番組はサンダグリーンネットの協賛でお送りしました。
サンダグリーンネットはオープンガーデンや公共緑化を通して
景観の美しい街づくりを目指しています。
私たちと一緒にお庭づくりを楽しみませんか。
詳しくはサンダグリーンネットのホームページまで。